はい、皆さんこんにちは。
はいはい。
はいはい。あ、Wi-Fi の調子がちょっと、部屋の Wi-Fi が遅くなりがち。ね。はい。な感じで。はいはい。まあ、またアンケートをね、取りましたよ。
ああ、そうだね。
アンケートを取りました。まあね、僕、昭和生まれなんですけどね。
うん。
りょうやんって、あれ、平成だっけ？
令和生まれよ。
令和、なわけないやろ。未来人か。
バレた。
未来人なの？マジで？まだベズラジやってるって。ねえっていう。まあ、あれなんだけど。まあ、その、ねえ、りょうやん、あれ平成生まれだったよねっていう。
そうそう、平成よ、俺は。
そうね。
でも、アンケートには令和で入れた。
マジで？
うん、面白そうやったき。でも、考えてる人おったやん。7% おったき、俺が押した
とき
に。
うん。いやね、意外とね。その、うん、あ
なた考えることはみんな一緒かと。
とりあえず、あなたが生まれた言語はっていうことでね、こちら、うん、募集しました。大正、昭和、平成、令和ってことでね。大正と令和はさすがに入れたやつはどうなのって。入れたやつちょっと俺面白い感あるのかなっていうね。
大正はでも、
ボケ。
おじいちゃんやお。
おじいちゃんで聞いてるというか、ツイッターやってるのっていうね。
もしかしてやっとるかもしれんで。
やったら、ねえ。ねえ、どうなのかなって思って、一応ね、一応項目として、明治はないやろうって思いながら。
うん、まあ、そりゃそうよね。
思いながら、大正、昭和、平成、令和ってことでね、言語をね、
うん、
やったんだけどね。とりあえず、19票、来ましたけども。
ああ、19票ね。
少ない票の方から 5% が2つあります。まあ、大正と令和なんですけどね、
う
ん、
はいはいはい、
これ1票ずつかな、
1票
多分1票ずつじゃない 5% ってことは、
いや違うと思うで、俺が見た時7ってことは誰か1人入れとるはずやきね、2ぐらいじゃない、
そうなの
じゃない、多分。ああ、
そうだ、大正も2票ってこと、
大正って人も2人おるんじゃない、
5% ってことは22か、あとじゃあ
だから未来人とあのおじいちゃん、うん、おばあちゃんがおるってことやわ、
あそうですか。そうかそうか、でじゃあまあそのね、同率最下位が大正と令和ってことでね、その次に多かった2位ですね、これが 37% で昭和ですね、
はいはい、
で 53% 平成っていう感じのパーセンテージが出ました、はいはいはい、まあね、なるほどね、
大正あれやで、93からやね、
93から
93からやね、
ギリ93ってことか、じゃあ
そう、昭和2年が92歳だからやった時、
ツイッターやってんのかね。
元気な人やね、
元気、もう今時のバリバリのね、
バリバリの人かもしれない、
すげえ、俺もそうなりて
えわ、なんとかなうとか
ってやるかも。俺もそうなりてえわ、おじいちゃんになった時。まだ新しいもん好きでいたいね。なるほどね、
うん、
な、平成生まれが多かったと、
あ、ほんと、
うん、ことね、 53% 半数以上がってことね、一応、
はあ、
ここの別ラジにアンケートに答えてくれた人は、
うんうん、
あ、ね、じゃあ平成の生まれ向けの、ね、昭和っぽさはなしで、ね、行かなきゃな
という、なしで、はあ、
ね、このトークもね、まあ、昭和さがあったかどうかは知りませんけども、まあそんなね、今回はあの平成のお話をね、平成にまつわるお話を今回は、平成最後のラジオなんでね、今回の配信が。
あ、そうだ
な。なんだったら。うん。だ、次回がだって令和なった瞬間に配信されるから。
ああ、そうなんや。
24時なんで、24時配信なんで、4月30日の24時イコール5月1日の0時で。
はいはいはい。
次回は、だから令和初のネットラジオになるわけですね。
うんうん、なるほど。
なった瞬間に始まるわけなんで。だから平成最後の今回、もう泣いても笑っても。っていうことで、トークテーマもね、トークテーマもちょっとそれにちなんだのがちょっと一個来てるんでね、じゃあ。
はいはい、
こちらも読ませていただきたいと思いますけどもね、ネトファさんからいただきました、
ありがとうございます、
はい、昭和生まれで未婚や童貞のまま令和へ向かうことを平成ジャンプというらしいですよっていうね、
うん、
平成ジャンプとはね、よく言ったもんだ、うまいことうまいこと言ったね。
おるんかね、まあおるんか、
まあ、ここにいますけどね、あの通話口の向こうにいますけどね、
でも本当のピュアな童貞じゃないじゃん、
いやそのさ、まあ未婚って書いてある、未婚や童貞のままって書いてある、未婚は入ってる
から、ね、未婚、いや未婚だけやったらまあおると思うけど、 未婚プラスの童貞ってなったら結構あれじゃない。
まあね、
なかなか純粋種でおらんくない。
いやでもあのムランさんって方がねおそらく、
あ
うーんって感じ。
レンズも付き合っとったやん一回。
俺何も知らないよ俺。あ、そうなの。
え、なんか付き合っとるみたいなこと言ってなかったっけ。あれ違うかったっけ。
あれ誰と、
あれどの
誰
あれ違うかったかな。
ムランさんじゃなかったんじゃないかな。
じゃなかったっけ、うん、なんかあの一時期こうオシャンティーに目覚めた時期なんかできたみたいな、あれ違うかったっけ。
あれそんな俺記憶違いかな。俺もその記憶がすっかりないけど。
誰か知ってる人教えてくださいよ。
多分あの遠野さんぐらいじゃないですか一番近いので遠野さんかなっていう、
うん、
まあでそんな感じ。
あれ違うかったかね。
まあそんなまあそこから僕もちょっとトークに参加しまして LINE でね募集してるんでね、これ、平成、うん、平成生まれで童貞のまま令和へ向かうことを平成の怪物というらしいっていうね。まあ平成の怪物ってもともとは松坂なんですけどね、
うん、
松坂に謝れって話です平成の怪物ってね。そこでそれからの返しでね、トハさんがさあ君ならどうする、ポケットモンスター平成ジャンプ平成の怪物って。
いや両方とも平成ついた一回やせめて
平成ついてんじゃん。
せめて昭和の怪物とかそういう風にしろよ。
昭和と平成しろってね。
ほら昭和の怪物やった、うん、ほらあの人、あの人笑顔やったっけ。
ああなるほど、
ね、あの人あの怪物くんって言われていた。いやそっちの方がまだしっくりくるだろう。
まあまあね、まあね、2つとも平成だったらね、
ね
もっとなんかねって。ここでワイドックが会話に参加してきますけども、うん、なんかサムラコーチ、オボカタ、野々村、さあ好きなポケモンを選ぶんじゃ、大木戸博士誰かな。野々村はな、泣くのかな、泣き声、野々村の泣き声、
うんうん、どうもすいませんでしたとかってやつ、
ね、サムラコーチ聞こえないふりできそうだから
スルーってやつ、
スルーってね。まあまあまあそんなね声もな、ネトハが確定習得技騙し打ちはずるいっていう、ポケモンあるあるみたいな言ってるけどさ、なもうここに関しては触れることがね、もうなんだろうな、まあ、平成あるあるっぽさですよね。でも、
うんうん、
サムラコーチとはいたなっていう、
おったね、
いたねってい
う、うんうん、
オボカタとか野々村とかね、
あの人おらんの、あのこのハゲは、
おなに豊田真由子さん、なあこれも
またトヨタ真由子さん、どっか真ん中に入れたら面白い。
トヨタさんはその
あの威嚇とか、
ピカチュウバージョンみたいな、
このハゲ
後から出てくるピカチュウバージョンみたいな
ピカチュウバージョンだろ、嫌 やずっと後ろにおったら
いや
ずっと怒られるがやろ、
絶対
怒られて蹴られるがやろ、
ずっと怒られちゃう、もうず
っと
手放すよねもうすぐパソコンに預けちゃう
預けれんがやろ強制で、嫌だって、
やだ
そう、あのアニメ版と一緒でモンスターボールの中に入りたくないみたいな感じで
入ってくれないからね、うわー、うん、マスコットキャラか、
ずーっと
嫌だな、
いやーひでえな、
ひでえな、はい、なこんなで、ですけどもね、じゃあタイトルコールいっときましょうかね、
はい、
はい、別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだから、ね、略して
別らしい、噛むなよ、
噛んだっけ、まあまあまあ、
若干甘噛みしてやん、
タイムラグってことで皆さんの
タイムラグ、
皆さんの お耳に、お耳にあのね、
なんか3回ぐらい流してみたいんじゃね、別にあんたのためにで、ね、あーって
ね、いやいやって、ね、はい、パーソナリティ秋色です、
ニャンです、
はい、そんなこんなで、平成最後の別ラジですけどね、皆さんいかがお過ごしでしょうか、これでまた、トークテーマの方に関して、いろいろ今回は割と来てるっていうね、
うんうん、
感じなんですけど、キングルさんからちょっともらってるのがありまして、
はいはい、
126回聞いてるけどお前静岡おでんで笑ってんじゃねえよ、あれマジでうまいんだからなと、静岡おでんが
いつのやつ
126回、おい誰だって遠野さんと喋ってたんで、あ、いや違う、ワイドックかな、うん、これはいや、これ遠野さん、
あ、そうなの、
遠
野さん、いや覚えときなさいよ、
多分遠野さんだなこれは、126は、うん、静岡おでんで笑ってる、あ、笑ってましたか、まあまあまあまあ、静岡おでん食ったことないな、聞いたことある、
何が特徴なん静岡おでんって、
静岡おでんなんだっけな、食べたこともないからな、うわ美味しいんですって、
いやだから特徴は何だって聞いてんだろ、
静岡おでんとはってちょっと調べてるから、いや牛すじで出汁取ってんの、
あーでちょっと濃いめながらかね、
郷土料理ってなるほどね、 黒い虹。
ジュース状。ああ、濃い。ああ、濃い口醤油だから、ああ、そうね。ちょっと濃いんだ。
黒はんぺんを
使う。意外とあっさりしててって。
すべての竹串を打つ、
すごいね。青のりもかけてなんだ。
なんか別もんやね。おでんとはちょっと、
うんうん、
一線を画した食べ物で、何これ、静岡といえば掛川花鳥園だろ。よくわかんない、初めて聞く。掛川で調べると花鳥園って出ますね。テーマパーク、鳥がいんのか、ドライブ、観光、家族サービスなら掛川花鳥園って書いてるね。雨の日のデートコースに最適ですと、
うんうん、
オフィシャルサイトが出ましたけど、ホームページが掛川花鳥園、うんうん、ペンギンもいるんだ。へえ、鳥さんがね、いっぱい、フクロウとかインコとか絵が載ってますけどもね、花と鳥のテーマパーク掛川花鳥園。まあ皆さんぜひとも静岡にお越しの際は行ってみればいいんじゃないでしょうか。僕はもう知らなかった。伊豆といえば伊豆みたいなのがありますよね、動物園。
そうな
の、伊豆の動物園がね、なんか、ワニがいたりとかするらしいですね。
うんうん、へえ、そうなんや。
伊豆の、まあ、それぐらいしか知りませんけど、ど
う、あのすっぺらじゃないか、
ヒャダイン、
ちょっと調べときなさいよ、あなた。
あの体感型動物園伊豆っていう、 IZOO で伊豆っていうところがね、体感型、ね、
体感型ってどういうこと？
触れる、ワニに触れたりする。
ああ、触れたりするんや。
で、まあだから
これか、体感型。
そうか、お土産売り場かな。で、伊豆の歌っていうのがあって、うん、それをヒャダインが作ってるっていうね。静岡動物園伊豆。でも音楽聞いたことないんだよな。ヒャダインが作ってるって言っておきながら、なんか CM ソングになってるのかな。CD がね、お土産売り場で売ってる。出た。ヒャダインね。
伊豆って
ね、ヒャダインらしさがね満載の、音楽でございますよ。
うん、
いや、お土産売り場で
CD、象画面に乗れたりできるんだ。
象画面に乗れる
CD
がね、お土産売り場で買えるって、いやちょっと一度は手にしてみたいもんなんですけどね。ヤフオクとかで売ってんのかな。メルカリとかにあんのかな。わざわざ行くのがめんどくさいんでね、物販とかね、あるのが通販とか。
なんでメルカリや。
通販とかあるのかなって。
通販で探したらいいやん。
ね、
すごいね。深刻のコブラっていう、これ。赤毒吐きコブラ。なんか色が綺麗やわ。ひぶいひぶい。赤いコブラや。
コブラって。
違う。
コブラじゃねえか。
右手が銃になっとったよ。
最高が。赤い服を着て。あ、そっちのコブラじゃない。そっちのコブラはいない。
ちょっとあの首の下が黒いけど、手じゃないからね。残念だね。
ちょっとね、ごめんなさいね。平成を置いてけぼりにするようなトークで、ごめんなさいね。ね、平成生まれ向けのね、トークをしようといった矢先にこれですからね。申し訳ないって感じですけどね。いやはや、まあね、そんな伊豆の、全然ここのね、トークテーマと被ってないやつですよね。ちょっとまあいろいろ来てるんで読んでいきたいと思います、
ね。見れるこれ送ったけど今。
赤いね。あ、赤いコブラじゃねえか。ね、
赤くて、ね、赤くて黒いの。確かに首を取る。
黒い。でもね。
あ、もしかしたらこれからキャラのデザイン取ったかもしれんね。
これこいつがサイコガンから。赤いもんな。赤いもんな。
すげえ。かもしれん、
ね。赤でコブラってもうまさに。まさにじゃない。
ね、まさによ。
穴がち、
なかなか、へぇ、うん、
穴がちトークもね、
何穴がち。
かすってたっていうね。
かすってた、ちょっと惜しかったね。
うん、惜しかったね。ね、
お、すごいな、これ。
いや、多分、掛川花鳥園を押すべきなんだろうけどさ、キングルさん的には。おい、伊豆の方に行っちゃったっていうね。話の流れが。
まあ、
掛川花鳥園。鳥がいるんでしょ。鳥類がね、いっぱいいるっていう。
あ、そうなんや。
うん、まあそんな、花鳥の話入る？する？他のトークもあるけど。
他のトーク行くかい。
他のトーク、まあ、そのね、静岡おでんの話からネトファさんがちょっとソウルフードを案外バカにすると敵を作る危険があるけん。まあ、ソウルフードか、案外バカにすんなよっていう。なあ。 で、キングルさんが、まあ、スガキアはディスりますけど、っていうね、言ってますけど、スガキアはまあまあまあ、わざわざ行くほどのもんではないのか。
何スガキアって。
スガキアってあんのよ。
何屋さん？
ラーメン。安いラーメン。一回滋賀の平和堂のフードコートにあったから行ったことあるけど。
うん。で、あの、たくあんパンぐらいのやつやった。
たくあんパン、
比べるとどう？
サラダパンね。で、まあまあそう、うん、そう。割と、だから、あっさりしたね、味わいの。うん、まあ、お金がなかったら行ってもいいかなぐらいの。
一杯いくら？
一杯どうですか？スガキア、ワンコインで全然ね、お腹いっぱいになれる。レベルを
学食のラーメンみたいな感じ。
そうそうそうそうそうそうそう。
ああはいはいはいはいはい。
スガキアメニュー紹介。スガキアのメニューをちょっと見てますけどね。どうやってな。
この掛川花鳥園の文字かわいいね。サイトの。
ああ、うん。そうそうそう。いやラーメン。ラーメン普通のラーメン320円。
ああかなり安いね。
安い。
コンビニのラーメンより安いんじゃない。そうそうそう
卵入りでも370円、50円プラスね、うん、
へ
え、もう本当にね、皆さんよければよかったらスガキアの方どうぞって、
うん、
ちょっとチェーン展開してますんでね、なんだったら多分、まあ、スガキア、まあソウルフードって、ソウルフードっつったらうちのラーメンだったら鍋焼きラーメンとかもありますけどね、
うんうんうん、
最近食ってねえな、食いに行かなきゃなと思いながら、ちょっとたまに食いたくなるんだけど、
鍋焼きラーメン、
うん、あのね、鍋焼きラーメン、お店によったらね、ニンニクを置いてるところがあってね、そのすりおろしたニンニクをこう、うん、2杯ぐらいこうすくって、ちょっとちっちゃいスプーンすくって入れては、うんうん、入れては食うね、
は
ー、割と味が自分好みにあるね、ニンニクを入れると、ニンニクラーメン、
うん、
ニンニクラーメン、チャーシュー抜きじゃないけども、ニンニクラーメンね、いいね、
うん、地元で言ったらあれかな、うん、やっぱ食いしのなチキン南蛮弁当は食いたくなるよ。
ああ
、あれあれ、やっぱあれはこっち来てなんか食いてえなと思う。あと爆弾おにぎりとか。
爆弾おにぎり、あれソウルフードとか。
もうだって 3F じゃん。
ああそうね、 3F ね、
そう 3F 焼き、
3F ってって多分場所によってはね、ないとこあるからね、もうないんじゃない、ほぼほぼ。
え、だってもう
あるかな、
ないよ、だってローソンに、そうそうそう、ローソンに買収されてや
る。 3F ってもう絶滅危惧種で、
絶滅したぐらいじゃない
か、ねえ、本当に、うん、だってサークル系レベルでしょ。
サークル系はもう事実上
ファミリーマート
です、敗退したき、
ね、
ファミリーマートに、
そうそう、
負けたき、
ねえ、そういうレベルやもんな、もうないって、ないでしょっていう。まあそんなソウルフードの話ってことでね、あれなんだけど、あれ、
うん、
大丈夫
で大丈夫大丈夫、
うん、ねえ、まあね、その、ソウルフードね、なんかあった？まあそんなもんか、爆弾おにぎりとかチキン南蛮弁当ね。
そうね、たまに食いたくなるのはそうかな。
チキン南蛮、まあソウルフードじゃないけど、食ってね、最近食ってねえなって思った、チキン南蛮とか。なんかホットモットで食いに行こうかな。割と
うまい。違う違う、あのオーロラソースが美味しいがいい。
オーロラソースってまた、なるほどね。
オーロラソースな、あの感じが美味しいがき。9月14日とかになったら半額になるっていう。
へえ、そうなんや。
え、食いしの日でほら、3日間ぐらい半額になるやん。
ああ、はいはいはいはい。もうしばらく行ってないからね。食いしん坊きさらぎでしょ？だから食いしって言ってる。
そうそう、そうだよ。
食いしん坊きさらぎが分かってねえからみんな。まああれ、
ね、いやだからそのローカルネタでって言って
そうね。
ローカルで言ったら、そうやなと思って。
本当にあそこなんか24時間
叩きじゃないよ、ね、高知県だから叩きじゃないからな、
うん、
叩きはローカルじゃないからなっていう話やけど、
うんうんうん、
ね、いや食いしと爆弾おにぎりじゃない、恋しくなるのは、
うん、行ったことねえな、行ったことないんだよな正直。誰かが弁当買ってきてみたいな、
うんうん、
買って差し入れみたいにもらった記憶はあるけども、
うんうんうん、
自分で買いに行ったことはないかもしれない、
近くにないけよ、
ないね、
近くにないけよ、田舎やけよ、
田舎だからね、そう、田舎っつってもだからまあローソンぐらいしかないようなとこだよね、
職場しかないけよ、
こらこらこらこら、ね、でも割と近くにねラブホテルなぜかあんのよ、
あーあるね、うん、
ある
な、絶対あそこ行ったらバレるでしょ、
近所の人にバレちゃう系よ、ね、
近所の人に多分バレるの しかもあの軽トラで行ったら
軽トラで行くか
ブーンってちょっと行こうって言って、
あのね僕もね
ピザポテト買いに来たんだって言ってから
僕が生まれ
どうぞお隣へって
それこそね僕がね生まれる前からあるのよあそこねラブホテル
本
当、うん、それこそ昭和からあるんじゃないの本当に、
うん、
俺ねなんか普通の宿泊施設かなって思ってたレベルだからね物心ついた頃からあるから
、うん、
普通にあると
思ったらこうラブホテルだった
ラブホテルって後で知るって、ね、人づてに知って、うん、そうなのって
地元の人らであそこ行った人らおらんがやろかね
逆にいないか、ね、エロ本を買いに隣町に行くみたいなもんだよね
隣町へ行く
隣町にエロ本買いに行くレベルの話だよね近場では済ませない系の
バレちゃうから
バレちゃういやでもそこまで人入っていくの見る見られるかそこって思いながらねちょっとまあまあまあそっかなんてねまあ縁がないんですけどね未だに縁がないですけどもそんなあそこに用事がねないですけどね宿泊する用事がないまあ、ね、そんなえちょっとやらしい話になっちゃうこれまあまあまあそのあれですけどもね、ちょっとなんだろうな話がトークテーマからそれるけどもね、
うん、
だって平成最後にジャスミの話しとくか
しとくの
あれどこまで話したっけって話したんだけどりょうやの知ってる話だとあれ
なんか最近見ないみたいなこと言ってなかったっけ
見てないいやいやいや多分一回話しかけたってとこまでは多分した気がする
多分そっから聞いてないんじゃないのかね、うん、
あのあとまた一回喋って、
うん、あピザポテト買いに行った
ああピザポテト以外にもいろいろ買いに行ったなんかね覗きに行くたびにね、うん、手ぶらじゃまずいなって思ってねちょっとカゴに買い込んじゃうのねだから行けば行くほど俺ちょっと金銭的にちょっと危うい
そんなに買わんでいいやん別にピザポテト一つでいいや
つ一つでいいんだけど、ね、
これ安いから買いに来たんだって
カモフラージュ的な感じで買い物客を装おうと思うとねやっぱカゴに
ポテチ一つぐらいでいいんじゃない
カゴに500円ぐらい気づいたら買っちゃってる500円以上なんか1000円近く買っちゃってる
いや全然少ないやん、
まあ、
もっとかと思ったわ
少ないんだけどさ、
うん、
でもやっぱりちょっと必要以上に買っちゃうね
だからはいはいはい
こんな買うつもりじゃなかったのにっていうお菓子がいっぱいあるっていう
ねなるほど ね
なんか感じになっちゃっててさこれはまずいなって思って、うんうん、ちょっと行く回数を減らすみたいなのありますけどまあ話しかけてさいつからバイトしてるみたいな話はちょっとした、
うんうん、
ちょっと相手が補充をしてるところを隣に立ってちょっと小声ささやく感じで小声で話すみたいなのはしましたけどね、うんうん、まあそんなねこともありつつ、まあその
なんか話す内容ってどんな話す内容な日常会話みたいな感じ。
会話いや
そろそろ令和になるねみたいなそんな感じ。
いやだからいやどれくらい前から働いてるぐらいの感覚よね。だからその
それ以外の話を例えば
それ以外の話
それの話だけしてからじゃっつって帰るわけ。
そう。
いやそれはもうちょっとなんか膨らました方がええんちゃう
もはやおなんかその
最近寒いねとか
ほら俺コンビニでバイトしてんだけどさそっちのバイトどうみたいなそっち良さそうかなっていう話従業員的な話だ
うんうんうん、
うん、しかしてないぶっちゃけだからそれ以降してない
なんかもう2つぐらい話題振ってもいいんちゃう日常会話
日常会話をね
令和になるよねとか
すればよかったんだけどねなんかこうできないね、う
ん、
で
なんか携帯に目を変えていっちゃったね
その後さ
話すないよっつって
その後さまたなんかちょっと張り紙を磨けちゃったのよその、うん、お店で当店内での勧誘ストーカー行為は固くお断りしますっていうか、うん、張り紙見つけちゃってさ
大丈夫よ
なんか俺ちょっと俺に言われてんのかなってビクビクしちゃってさちょっとそれ以来ちょっと行けてないっていう行かなくなっちゃったっていう
大丈夫大丈夫
大丈夫じゃないかな大丈夫
かな向こうが勧誘って思わんかったら嫌別に宗教の勧誘しに行きるわけじゃないよ この神様のおかげで僕は楽になれたんだとか言ってるわけじゃないの、
ね、
じゃないよ
勧誘 なんとか教への勧誘
ね礼派の光とかそんな感じじゃないから
ね、なるほどねうんうんそうねそうね
信じることこそがとかってそんな感じで言っとるわけじゃないよ
ただ自分に後ろめたさがあるからち ちょっと
後ろめたさが見えたら多分ストーカー行為とかって思われるからね。そこはエンジンと
ねえ、まあそのだから
デビデュデビデュ
でさ、
最近どうとか、今年俺花粉症デビューしたかもとか、そんなんでもいいけど ね,
ねえ、だからそれ以来ちょっと行けてないなって思いながらさ、それこそ、まあ、今週の話なんだけどさ、それまた、
うん、
で100円ショップこの前あの別のところ行ってたらさ、
うん、
プライベートでちょっとばったり出くわしちゃって、ジャスミンちゃんと、
うん
お、
ヘイジャスミンって言った。
ヘイ、ああああってあっていうね、ああジャスミンちゃんっていうね、言うのはあったけど、おおーっていうね、で、
うん、
じゃーってなっちゃった。
じゃーじゃねえよ、ま、何してんのとかって聞いてるのに。
いやなんだろうな、それで、うん、向こうからも別にそのこっちに話しかける感じもなかったからさ、
うん、
身引いちゃったよね。
いや、
そっから向こうもなんかグイグイ話しかけてくれるぐらいじゃないと僕はちょっと喋れないなってなっちゃう。
高く勤まってんじゃねえよ、そういう時でお供からいかんと。
いやもうそこはそこ連絡先聞けるチャンスだったよなって思いながらね。
いやいや
いや、職場で聞くよりも全がぜんチャンスあったよなって思いながら。
まあそうね、だって勧誘ストーカー行為は固くお断りします。
店内で聞くよりも全然そのプライベートでちょっと、うん、ねえ、うわーやらかしたって思いながら、俺はもう本当その程度
の、ね、何章音とかつってる ね, ねえ、
もう平成最後にやらかしたって思いながらね。
ねえ、でほら、まあ、インドのなんか占ってくるお店とかこの間そうそうそう、よかったからちょっと一緒に行こうよっつって、
ね、
連絡先教えてよとかっていうところまでは行けたんちゃう、
行けたじゃんってね、
行けたじゃん、何しょ
ちょっとね、
ダメヒロ、
ダメですよ、僕はもうそういうとこ本当奥手なんでね。
ビビリヒロ、
ビビリビビリだね、もう本当にもう
ビビヒロ、ビビヒロ、
平成と書いてだから、だから平成と書いて童貞と読むからね、もうしょうがない。
チキヒロ、チキヒロ、
チキヒロ、
チキヒロね、
チキヒロ、もうね、今時チキンって呼ばれてね、怒るのなんてね、いないよ。誰がチキンだってね、ならない、ならない、マイケル・ J ・フォックスかってね。また平成生まれ置いてくよね、本当に。まあまあ、
平成でほら欧米化になるやん。
欧米化。
誰がチキンだー
って。欧米化。あ、そっちね。そうなっちゃうね。いやね、だからまあまあまあ、そんなぐらいのあまりいいエピソードはないですよって、ジャスミンちゃんに関してはもう令和、平成に置いていくかもしれない。もう令和はもう何も喋んないかもしれない。もう会わないかもしれないぐらいの気持ちでね、もう気持ちが薄れていってる。平成に置いていこうかなって思ってます。
ああ、めんどくさいやつだな。
めんどくさいよね、もう本当にもう、
うん、
まあね、うん、まあ僕は君の幸せを願ってるよ、遠いとこからっていう。
うぜえ
ぐらいのね、なんだろうな、そんなこんなで、そんなこんなでございますよ。うん、
なるほどね。
トークテーマ戻っていきましょうかね。
あ、戻ろうか。
戻ります。ね、
どうしたどうした。
どうしたどうした。
嫌気がさしてバイブした。
バイブを嫌になってスイッチオン
と。ブイーってなんか言おうとしたやん。
いや、
それはバイブ、え、ついにバイブ手出した。
いや、メルカリからメルカリから発送連絡です。それだけです。
ブイーって言ったけど、
ちょっとマナーモードにしてるんでね、そういうこともあるよさ。
ああ、なんか嫌気がさしてついバイブ使いようかなと思ったけど。
バイブね、ピンクローターとか
収録中にやめろって言いそうになったけど、
ちょっとね、使いませんよ、そういう大人のおもちゃは使ってません。はい。ワイドックから来てますよこれ。でもこういうね、はいはい、さっきの話に通じるじゃないけどね、ちょっと うん、男女にまつわる話からのこちらですよ。ワイドックから、元カノにご飯誘われてる件。
ああ、はいはいはいはいはい、
できたよね。ね、うんうんうん、これに関してその後の LINE がちょっと会話で、これもね、放送で使っていいっていうことなんでね、これから会話がちょっと始まります。ここから
始まってますね。
ネットファーが、それに関しては言ってもいいけど、やっぱワイドックのがいいとか言われたら断れ、浮気するぞっていう。でキングさんが、ヒワイドックになっちゃうって言って、うん、
座布団1枚って、
ね、もうまあまあ、それでネトファーが、日本人はやっぱ米だよなとかいうやつも、次の日の朝には惣菜パン食うんだから、復縁はノーサンキューだなって。はあ。この例えようわからんのに、浮気癖があるってこと、日本人は。
いやいや、そういうわけじゃないの。なんか次の日には言うことを変わったりするみたいな感じ、
変わるやついるよねって話だよね。
うん、
まあそれで、まあ ネットファーが卑猥ドッグになってもいいが一発やらせてもらうのはあり、それ踏まえて友達紹介してもらえれば儲け。キングさんがセフレはありますって。まあでそれでワイドッグが仕事の愚痴聞いてほしいって話からセフレに持っていくのはどうすればっていう、でうんでネットファーがうんうんとりあえずさ次の店行かねえでいいんじゃねって、キングさんそれだな長引かせていくスタイル、ネットファーもうデートとかそういうのいいからホテル現地集合現地解散がいい僕。ワイドッグ次の店ホテルか、でキングさん居酒屋で愚痴聞いた後にカーセックスあった。でネットファー後ろのシートマジで尻になったからあれは良くない。なそうワイドッグがなんでそんな経験者ばっかなんですか、でここで終わってんだけどね話が、
うんうん、
これをあの収録いつかっていいと言われたんで、そうなのカーセックスはあるのって、居酒屋で愚痴聞いた後のカーセックスってすげえな、ホテル行けや。車乗れるんだったらホテル行けや。もう本当にもうなんだろうな、夢があるね。でも
夢なんかね、
まあまあまあそのなんだろうな、その童貞から見るとね、童貞の目から見るとね、セフレがセフレがいるっていうことはね、夢のある話だね。まあとりあえずなんだろうな、そのでもいかがなもんかなと思うけどね、でもけしからんなと思いますね。
ちょっと何が
なんだろうな、その
何がけしからんの、
なんだろうな、仕事の話を聞いて女性の弱みにつけ込んでさ一発やっちゃう的なやつ。
全否定じゃねえか、じゃあこの話。
セフレ、僕はもうそういうなんかこう肉体関係はいかがなもんかと思いますけどね。夢はあるけど、
それはそれでやと思うけどね、うん、本人がどうしたいかによるろうけど、
うんうんうんうん、
まあ口ぐらい聞いてあげるぐらいだったらあげていいんじゃない、うんうん、でそこからだから友達紹介してもらったらいいから、
そう、
うんうん、
紹介してもらってね、そうね、
まあでもあとは流れやからね、流れでいけるかなと思ったら行ったらいいんじゃない、うん、この話に関しては、
立ち会いはなんとかで、ね、あとは流れでお願いしますってメールをね。これも分かるかな、平成の生まれの残りがですよね、あの八百長問題。あとは流れでお願いしますなんてねありましたけど、これ懐かしいですね。まあそうね、ホテル居酒屋からとカーセックス、ネトファもあるんかいって。なんだったら後ろのシートがシミになるって、ね、知らんけど、なんかこう嫌だね、そのなんだろうな、男女で飯食って この後ホテル行くみたいな流れどうなんかな、それありきって誘ったのみたいなのあるよね。
それありき誘ったつもりはなかったとしたら、もう片方がそう思ってたらそうなるよね。
ああなるほどね。
例えばやけど、お互いがじゃなくてもよ、
うんうんうんうんうん、なんその俺自分的にはそうなりたくないって思ってるところはあって。
じゃあもし誘うときはどう誘うの、彼も聞くけど。
いやどう誘いたくない、
今日は一発決めるんだって言っていくわけ
なん、いやそうなると思ってないよね自分としても、
うん、
なんだろうな、その
でも何回か一緒に仮におったりとかしたら、まあ、そうなることはあるがやき、
あそう、
うん、そんな関係そういうことは一切なくていいっていうわけじゃん。
おいな、おいそこまで、
まあそこまで考えたことがない
ないね
ってこと、ちょっとね、なるほどね、
あいざ
なんか次元が違うってこと、
そういざとなるとちょっと怖くなるね。
ああなるほどね、
うん、やっぱ童貞だから本当奥手なんでね、
そこに関してはなんかピュアな童貞とは言い切れんからね。
あそうですか、
うんでしょ、
あまあまあそうね、だから
素人童貞ってわけでしょ、
これも平成に置いていきたいねこの案件も。令和からまたそれなしにならないですかね。
その
リセットできない。
童貞令和からもうこの話はするなと、ピュアな童貞にしろと。
ピュアな童貞に戻れませんから、
多少じゃねえか、多少じゃねえか、
童貞偽装問題。童貞偽装がね始まりますよ。いやーなんすかね、そのいやこれもまたね、なんかこうあと今度また遠野さんあたりと喋りたいなと思ってる話でもあるんですけどね、その、うんうん、いや男ってみんなやりたがってるんでしょみたいな感じの風に思われるの超やだっていう、その女性側に性欲が透けて見られる感じ、
それは出してるからだよ。
出してるんだろうしさ、
性欲が出てるからそう思われる。
実際自分もそういうとこはあるけどさ、
うん、
それを
そこを隠したらいい、
下心あるって思われたくないこの感じなんだろうね。
でもね、逆にね、下心を無理やり隠すぐらいやったらちょっと出したぐらいの方がいいよ。
いいのかね。
うん、だってほらそこで頑張ってるってことは他に頑張れんってことになるやん、
うん、
なんか変に着飾っちゃったらちょっとツンってどっかつつかれた時ポロって崩れるかもしれんの、まあ
そうね、うん、でもなんかね、その
まあそういうのがなんか前提と思ってぐらいの方が多分楽なんじゃね、ま
あ、楽ではあるけどさ、オスの本能としてなんかそのみんなが、
まあ、あると思うで、
みんながみんな性欲を持ってるっていう、性欲モンスターなんだっていう風にさ、
違う性欲モンスター
じゃないけどさ、その思われたくないよ、思われたくない、いや実際そうなんだけど思われたくない、この感じ、その
全員性欲モンスターってわけじゃない、性欲はあるんだなぐらいで思っとったらいいんじゃない、
そう、女性と やりたいっていう風にさ、あるのよ、あるけど、あるけど、
そこが引っかかってるんだろう、
それを思われたくない自分がいるっていう、
あーはいはいはい、はい、うん、いいんじゃない、別に思われても思われても思われて ないがどっちでも、
うん、なんかその、うん、
気にしすぎたら負けなところはあると思うけどね、
うん、そっか、女性の方がね精神年齢大人って言うよね、でもまあ
まあ言うよね、確かに、
うん、そっか、それを全部飲み込んで男性と接してんのかな女性は、
うん、まあそういうとこもあると思うけどね、
そういうとこ
あ
るよね、うん、
うん、まあ確かにみんながみんな性欲モンスターではないよ、
うん、
うん、
でもまあ
だったら怖いわと思う、
うん、でもそのね、女と喋りかけてることがなんかこう性欲ありきでっていう風にさ言う人もいるよね人もいるっていうか、うん、なんだろう、
まあそう、それはねそういう風に出てるんだろう、その話しかけてる男が
ナンパなやつやね
なんかもうあこいつやりてえんだなっていうのが多分出ちゃってるんだよね、出ちゃってる、
そういう
でも出たら化けないよ、
うんうん、そういうところ出したくないよね、だしそういう人間にはなりたくないなと思ってる、
うん、まあでもどうなんだろうね、
これまたいいね、
めんどくせえなって男ってめんどくせえなって、
自分やりたいじゃなくて仲良くなりたいっていう風に思わせたらいいと思うんだけどね、
そう
あなたのことをもっと知りたいんだよみたいな感じでこう、聞くっていうのはありだと思うけど、お前ってやりてえんだみたいな感じで今日ホテルどうとかっていうのは確かにないよね、
ちょっといきなりすぎるよね、うん、それはムード、
異常性役所が異常性ん噛んだわ、
まあ、えげつない性欲やでっていうことです、
えげつない性欲やでになるけど
になりますね、うん、
なかなかえげつない性欲やでって人もおらんと思うけどな、おるんかな、
どうかね、でもまあさすがにそれは、まあ、
中にはおるけどね、
女性としても
みんながみんなそうじゃないからね、うん、
女性としても引くわーってなる、
うん、
ね、ムードをね大切にするっていうよね女性は、
そうね、うん、
まあだからお酒をある程度飲ませてですねこの話に戻すとすると、お互いお酒飲んで気分良くなればそういう流れもあるかなっていうのはちょっとね、
まあ、うん、まああるろうね、
関係としてちょっと、うん、勢いで いけるじゃないかなぐらいのワイドックのパターンだとするとね、セフレに持っていきたいんであればね、
そう、まあ、そうね、本人次第だと思うけどね、
本人次第ね、これは元カノに結局元カノとそのやらずに終わってるっていうね、ワイドックに関してはやらずに終わってるって、
ね、まあまあ別にいいんじゃないそれは、
うん、そうね、戻ってこれねえぞってちょっと思っちゃうね、そうしちゃうと、
どうだろうね、それを本人次第なんじゃないの、
次第かな、まあまあまあ、うん、話戻すか、話を戻すというか、この話はもうこれでいっか、
うん、
次のトークテーマもあるんでね、正直、
はいはい、
ちょっと長く喋っちゃいましたけど取り留めのない話で申し訳ないですけどね、朝マック久々に行くと確実にうまい説、ネトファさんからいただ
きます、ね、これマック全体に言えんか、朝マックだけじゃなくて普通のマックを時々無償に食いたくなるやん、
ただのハンバーガー
だけよ、ジャンキーな味がなんか体が欲してる時みたいな、
あーなるほどね、
ないなんか、あ食いてーって、
ポテトはちょくちょく食うけどさ、
なんかそうそう、それなんかポテト食いたいなみたいな、そんな感じよ。
でも朝マックだけ
じゃないような気がするんやけど、
ね、朝限定メニューってやっぱそうね、食いたくなるなって思う、う
ん、まあ早く起きた時とかね。確かに、
あの昼間だけど朝マック食いたいってちょっとならない？
ない。
それはないか。いや、
ない
あるんだ。朝マックってその
ソーセージエッグマフィンを食べたいってことよ。だから言ったら、
そうそうそうそう、そうあれちょっと日中も販売してくれねえかな、24時間販売してくんねえかなってちょっと
だってそれやったら朝マックの意味なくなるやん。
そう、朝マックの意味がないけど、だから朝限定なんだろうけどわざわざ朝食いに行け、遅く起きた朝はっていう磯野桐子ですなっちゃうわけですよ。
早く起きろって話。
まあそうなんだ
ね、朝
はそのこっちの都合に合わせてほしい
わがままか
モーニングと呼べない時間のモーニングメニューみたいなね話ですと、朝だからこその価値があるんだろうけどね。ソーセージエッグマフィンを食べたいっていうのはちょっと思うね。旅先じゃないと食えない。
結構あれさあ、まあまあそうだね、うん、味濃いでね。
味が濃い、割と
朝やちょっと強めの味にしちゃうのかなと思うけど、うん、
あれをやっぱ昼間に食いたいなってちょっと思っちゃう時がある。
あ、ほんと、うん、
ハッシュドポテトと一緒にね。
あ、はいはいはい、ハッシュドポテトのセットで、うん、そうだね、俺はホットコーヒーかな。
逆に朝に通常メニュー食いたいみたいなのもあるしね、なんだったら。
あ、俺そっちの方が強いかもしれんね。
あ、なるほどね。
そう、なんかああマック食いに行こうって言って、うん、今朝マックですとかって、いや俺照り焼きマックバーガー食いたいやけど
そうこの時間にはない。3回
ぐらいなんか5出たような気がする。全然、いやあと1時間やったら作ってよって普通に言ったもん。
なんかあるんだろうね、そういう。
ですから朝マックですのでとか、
フライヤーの点検とかあるんだろうね、そういう。なんか
いや多分ミートを焼いてない気は、多分
ミートをや、まあパテがね、
そう
ないんでしょうね。
あれ焼いてない気やと思うけど、準備してないんで、いや時間は待つからちょっと俺照り焼きマックバーガー食いたいんですけどって言ったら、いやですから今の時間帯は朝マック、あ、こいつマニュアル通りかバーガー、
マニュアルバーガー多分でも全、ね、そのレジも打てなくなってんじゃないの、わかんないけど、打ったら打ったで問題になったりするんじゃないの、知らんけど。店舗ごとに何かしらねやってもいいかなとは思うけどね、どっか実験的にね24時間通常メニューのところが。そうそうそう、あれなん
か11時からとかっていうやん。
確かにね、うん、
でもね前住んどったところで、うん、俺なんか朝マック食いてと思って、うん、10時ぐらいに行ったかって。
はいはいはい、
そうそうそう、イオンの中に入ってるマックやってるけど、あ、朝マック食えると思って行ったら普通のマックだけとか、なんかその逆パターンがあって、
逆にフードコートのとこは朝マックやってないかもしれないね。
そうそうそうそう、やってなかったき、その感覚で、じゃあ行けるじゃんと思って、いやいや俺照り焼きマックバーガー食いたいですけどって3回ぐらい思ってたけど、
そっかそっかそっかそっか、
そういやですからとか、もういいですと思って
24時
間帰るっつって帰ったけど、
24時間やってないとか朝マックやってないかもしれないんだな。あ、それはある
な。そうだね、まあ、あの切り替えになって難しくない？11時からっていうけど、ほら10時50分とかって、すいません朝マックなんで、いやもうマック作れやとかって思うやんいやもう10分やったら照り焼きマックバーガー食いたいから作ってやとかって思うやん。
はいはいはいはい、
どうしても食いたかったら10分待つけどね、
うん、朝マック、ね、
それ行った時もだって10時半とかやったよね。もうエロと思って、10時半って作ってやと思って、
マクドナルドの皆さんこれ聞いてたらちょっと両親によろしくお願いします ね
規則ですのでって言われたら、ああそうですかって、
もうマニュアルなんでね、しょうがないよそれは。もうそういうお店なんだっていうね思わなきゃ、マクドナルドはそういうお店なんですっていう。でもこれはちょっと、
融通が利かんのと思って、
これはちょっと一つでもちょっとメールを書くネタになりそうだな。ちょっとこれはちょっと、うん、朝マック、僕この前マクドナルド行ったんですよ、でも僕の知ってるマクドナルドじゃなかったんですなんとそのメニューは照り焼きバーガーも置いてなかったのです、その時間帯はっていう
朝マックじゃねえかって
そう不思議体験みたいな感じで言ったけどただの朝マックですってこれはちょっと面白いですぞまあそんなね、マクドナルドの愚痴問題でございます。まあまあ、もうちょっとトークテーマあるんでね、紹介しますよ。
はいはい、
こちら声優夏野奈緒さん M カップの爆乳説っていう、これツイートでね、回ってきたんですけどね。
ど ちらさん、まず
これ夏野奈緒さんって方はね、どう言ったらいいかな、僕がこう昔聞いてたラジオ番組の、でパーソナリティの一人だった方でございましてね、まあ、鈴木愛菜さんとかと一緒の事務所の人ですね、これは。
ほうほうほう。
でそこでまあいろいろあるんですけど、もうちょっと売れてもいいかなと思いながらなかなかこう芽が出ない声優さんの一人ですね、この人。でこう、まあこの人のツイートがね、ちょっと一部で物議を醸し出してるっていう話で、これちょっとツイート読みますけども、深夜だからおっぱいの話するんですけど、ズボラなブラつけてるせいで先日友達に胸のサイズ何って聞かれた時に、え、M って答える羽目になりましたっていう声。意味がちょっと僕ら男としてはちょっと分かんないっていうか、胸のサイズって聞かれて M って答えるってどういうことっていう。ズボラなブラには SML っていうサイズがあるんですかよく分かんないです
。あれじゃない、なんかほらユニクロとかのあなんかパッドがついてるやつみたいな、
うん、
それで M とか。
あ、なるほどね。
な、 T シャツ的な感覚で言ったんじゃない、サイズ何って聞かれて M って。
だからそのズボラなブラっていうのが、だからちゃんとしたブラじゃないってことでしょうね、結局は。下着専門店の下着とかじゃないから、サイズを聞かれた時に SML の3種類ぐらいのブラジャーだったっていう、そういうブラがあるんだ。でもこれ聞いた時に M カップなのっていう若干思ったけど、違うよねっていう話です。 M カップの爆入説っていう風にネトファも言ってるよ。
M ってどんくらいになるんだろうね、M、もしあるとすればやけど。
僕も T シャツは基本的に M だったりするんだけどね、やっぱそういうポピュラーなサイズだったりするのかな、うん、M っていうサイズが一番ミドルサイズというかね。
うん、多分そうなんじゃないかなと思って、うん、
多分だからなんだろう、あ、そういうブラの種類にも M ってあるんだっていうね、 SML があるんだっていうのはちょっと発見でしたね。なるほどね、そういう、へーっていう。
キャミソールみたいなあんな感じ
の
やつ、
うん、あまり大きくもないのかなその女性的にも
失礼な、
これちょっとあれかな、女性的に回しちゃおうかな。でもそのあまりその胸のサイズにこだわらないような変なね下着というかね、なんていうかあれなのかな、あれだったのかなっていう。
なんか名前浮かばんけど多分パッドのついとるやつやろ。だから
あ、まあ、ユニクロって言ってたけど
とかで売ってるやつやろ、
ね、あ、なんだっけな、あれブラトップ。
あ、そう、それそれ、そういうののなんか SML とかのある中の M サイズ着てるとかっていうので M って言ったんじゃない。
ちょっとね、そういういわゆる本当のホックがついてるブラジャーとかではないブラを使ってるってことなんだろうね、きっと。ブラトップ着た
っていうぐらいにね、多分そうなんじゃない。
そうなんじゃないの、まあ、
それの方が楽っていう人もおるしね。
ヤッホーってね、ヌーブラヤッホーってまた平成に置いてきてる、来なきゃいけないやつ、令和には持ち越せないやつこれヤッホーヤッホーホーってもうみんな覚えてないでしょっていう
覚えてないね、
久しぶりに聞いたわって、ね、いうやつですけどね。まあまあまあ、そのこんなんでね、もう本当にもう次回からこんな話一切なしないよっていうようなのを盛り込んだ盛り込んだ令和には絶対持っていかないような
本当かい、
トークをね繰り広げてますけども、僕はもう平成最後だからこうサービスしてるんですよ僕はサービスサービスっていう、
なるほど ね
こちら、これまた、本当にもう1時間を超えるんだよね、収録時間が。これ、うん、もうあの次いきますけども、これネトファさんからいただきました。これは真剣な話なのですが、大森にちかさんを見ると胸が苦しくなります。恋でしょうか。いや、大森にちかさんっていうね名前の人がいるんですよ、あの声優さんがね、
うん、
これあのなんだろうな、プリパラっていうね作品に出てたりするんですけどね、
うん、
大森にちかさん代表作、まあそこら辺で何なんですかね、恋なんですかね、そういう声優さんを見ると胸が苦しくなるらしいです。ネトファさんは既婚者なのにね恋するんですかね、これは
知らねえよ、
知らねえ、恋でしょうか、知らんがなって、
ね、知らねえよ。
いや、じゃあ僕からもちょっといいですかね。これは真剣な話なのですが、唐揚げをたくさん食べると胸が苦しくなります。恋でしょうか。
胸焼けだよ
これに関してネトファさんがベストアンサーをくれましたね。老いです。
ああそうだね、
恋じゃないです、ね、
ベストアンサーやね、
老いですって言われました。 そっちかーっていうね。でもたまに
油もんが確かに受け付けんくなってきてるよね。
たまにでもホットモットの唐揚げ弁当を食いたくなるんだよな。しばらく
揚げもんがそんなに食べれんくなったような気がする。
唐揚げ弁当のおかずのみって、唐揚げじゃねえかって唐揚げを食いたくなります、今度食いに行こうかな、うん、って思いました。でもまあそのあとこれはでも本当に、話は変わりますけども、遠野さんからいただいたトークテーマなんですけどね、うん、花粉症で股間がムズムズするんですが、何か対策ありますかと。え、花粉症って股間ムズムズする？りょうやん花粉症だよね。
知らねえよ、なったことねえよ。
ああそう、花粉症だけどムズムズはしないという。
目と鼻が痒くなるぐらいよ。
あなたの花粉は目から股間からっていうね。
目から鼻から股間から
そうそうそう、
股間からなったには青の便座とか、
そうそうそう、便座ブロック
ってやばいろ。はぁーってなるから。
そうそう、股間花粉症って股間に来るんだ。
知らねえよ、花粉がついたんじゃない。
花粉症で股間って調べたら股関節って出てきたんだけど、股関節の歪み、え、花粉症と股関節って股間とは関係ないよね。股間ムズムズとは書かれてないもんね。
ダナケンスでも塗っとけよ、ね、
あデルケアエムズとかね。花粉症と股間の因果関係はなさそうですね。調べてみます。見たけど
あったらすごいわ。
対策は分かんない。 Google でも Google もお手上げです。まあまあ、ネトファさんはヨーグルトがいいらしいとは書いてますね、まあ、それこそ R1 的なやつでしょ。
そうだね、
言ったら、ね、うん、まあ、ここで僕がボケまして渾身のボケを披露しますけどね、寝起きに書き込んでますけど、僕の下半身から出てくるのはヨーグルトですか、生きたまま膣に届きますっていうね、生きたまま腸に届くんじゃないんですよ。生きたまま届くところから違うっていうね、ヨーグルトですかと。これネトファさんがいいえケフィアですなんて言われちゃって。うん、もうケフィア食ったことねえんだよな。ケフィアある？
ない
よね。どこで売ってんのあれ、
うん、
あれも乳製品なのか。ケフィアヨーグルト、ああ一応ヨーグルトの一種なのね。でもケフィアって食ったことねえな。
ないね。
ねえ、あれ通販か、ケフィアなんて、
うん、
粉末なんだろうケフィアって、そもそもっていうね。ケフィアを検索したらもうなんかケフィアグループのカブちゃん農園支出法違反容疑、もうなんかケフィアがいいのか悪いのか、ケフィアへの風評被害ですよね。なんだったらケフィアはいいものかもしれないけど事業主がちょっとやばいみたいなね感じになってるからね。ケフィアに罪はないはずだよね、食ったことないけど。なあ、そんなねケフィアにまつわる話でございますけど、ケフィアにまつわる話じゃねえよ、花粉症の話をしてんだよ。ねえって話なんですけどね。いやお腹が空いてきちゃったよ。
そうだ ね、
ケフィアね、まあまあまあまあ、まあ、ケフィアの話はまああれだ、で遡ってたら自分がメモ用にちょっとトークテーマとして置いてるのがあったんですけど、まあ、うん、次令和になるってことでね、お札が新しくなる件についてっていう書いてたわ。
ああ言ったね。
これは触れとかなきゃいけないっていうか時事ネタだからね一応は。
うん
うん、
正直何をした人たちな、
うん、
あの選ばれた人たちは、
ね、ちょっと教科書に載ってたっけっていうレベルだよね。
うん、なんかすごい、なんかした人なんでしょ。
割とね、
割となんかした人なんでしょ、
うん、渋沢さんでしたっけ。渋沢か、
うん、
渋沢栄一さんって方がね肖像画に選ばれたっていうので、新一万円札の人が渋沢さんで、津田梅子5000円がで、千円札が北里柴三郎、
うん、
もうピンとこないですよね言ったら。なんだったらでもお札の時もそうだね、新渡戸稲造って何したっけっていう5000円前の
5000円、そうそう、樋口一葉も何の人みたいな感じだけど、
樋口一葉ギリまあまあまあ教科書載ってたかなぐらいの人だけど、
うん、
だからなんだろうね、
ともかく歴史の人物にそんなにこだわらんでもいいんちゃ う、ね、うん、
歴史の人物でずっと福沢諭吉で来てたのを変わるんだっていうね、衝撃だけどね、
なんかまた戻れそうな気がするんやけどね。
しっくりこないのはまあまあ、100歩譲ろう、
慣れだろう ね、どうせ慣れるんだろ
う、どうせ慣れるから。500円玉も変わるって言ってるしね、
うん、
まあまあそこら辺もまあその慣れるだろうし、そうそう、
昭和に持っていってもいいんじゃないのか、
う
ん、
だからこう
時代
がそうだから、その夏目漱石とか、野口英世とかもそうなんだけど、そっからまださらに、次の世代にステップアップしたってことでしょ。
そう新しい時代の人にした、
新しい時代にしたっていうのは分かるんだけど、なるほどね。
アンパンマンにしたらいいんだよ。
子供銀行券っぽくなるけどね、すごく子供銀行感があるけど、
なんか漫画家ほら、うん、オタク文化とかがあるわけやんか、
クールジャパンって、
ね、現に、
なあね、
現にあるやんか、
ある
から、だからそれで言ったら1万円札アトムにして、
うん、
で5000円をアンパンマンにして、
うん、
いや5000円ドラえもんにしようかな、ドラえもんにして1000円をアンパンマンにしたらいいと、うん、
ああ、
国民的アニメや、一応
まあそうね、それに原作者がお亡くなりになってるってのもあるしね、
そうっていうのもあった、多分そんなにしてもいいんちゃうの、別に歴史の人物にどこまでこだわらなくてもいいんじゃないと思ったのね、そっちの方がなんか変えてくれそうな気せん、
ああ、
オージャパニーズとかオージャパンとかってクールとかってなんかキュートとかって、
うんうんうん、なるほどね。まあ紙幣の肖像画に手塚治虫を押す声、うん、あ、手塚治虫を押す声ってこれはまた漫画とは違うね、本人だからね、中の人が出てきちゃったけど、これちょっと記事がね出てきて、うん、記事があって、その手塚さんがっていうので、でそれでその手塚ルミ子さんって方がねツイートしてるんですけど、まあ娘さんなんですけどね、手塚治虫の、こちらが今、手塚プロダクションっていうところで、の社長さんなんですかね、この人はツイッターで書いてるんですけど、ちょっと想像してみてくださいよ、人様の財布の中やコンビニやスーパーのレジ ATM の中から自分の親父がわさわさ出てくるんですよ、そんなのシュールすぎて気持ち悪いっしょっていう、
ね、だから人物じゃなくて作品でいいじゃん、
作品でいいって思うよ、ね、
俺は伝説、
うん、アトムとかね、
アトムでよくね、
そういうことね、うん、
ね、ありがとうございますって感じだよ、ほら
なんかねこう、うん、
人物が嫌やったらね、
別に違和感はないよね、多分でも僕らより上の世代がそれを受け入れられるかどうかだろうね、多分
受け入れられんから多分候補に上がったけどペッてされちゃう、候補に上がっとると思うけどね、
やっぱ昭和の人たちが、まあ、僕らが平成生まれが時代を作っていくんですよこれからうまいことなんかまとめようとしてるけどさまあまあそのね次の世代だよ多分それはきっと、
まあ、やってもいいと思うんだけどね、うん、もういい加減いいろ別に歴史の人物じゃなくても、
お札もねだからだんだんアップデートされてるよね、だから
うん、別に東京タワーでもいいやきね、
うん、
富士山とかでも
で、うんうん、そうね、富士山はすかしとかで入るかもしれないね、可能性としてはあれじゃない、 裏面が富士山とか、
はいはいはいはい、
なんかお札のデザイン、
2000円札でほら首里城が入っとるわけやんか、
おお、そう
ね、それで言ったらなんか世界遺産やったっけ、世界遺産、
うん、
みたいなやつ3つぐらい、白川郷と富士山となんかとかでもいいわけだからね、
そうね、でもまあその、
ね、ここ別にいいんじゃないと思うけどね、うん、
でも今お札の議論
を誰もが分かるような人物にしてほしいけどね、
まあそうね、ちょっと誰かもあ
ったよね、人物するんやったら
誰だか分かんない3人がっていうね、
そう
なってたからね、
そう、うん、なんか調べんといかんっていう人3人じゃなくて1人は絶対的に知っとってみたいな人の方がいいんじゃない、
正直ね、
歴史的人物するにしても、ね、
うん、僕らがその知らないイコール無知、うん、無知を言ってる可能性はある、
ね、あるとは思うけど、
うん、
けど俺らみたいな人間もおるぐらいでね、
平成昭和ぐらいの世代にはちょっとピンとこないんじゃないのっていう話だよね、
う
ん、
そう、
でもやっぱ
誰っていう、
やっぱでもそのおじいさんぐらいの世代だったらひょっとしたら知ってんじゃないのっていう話だし、
うん、なんだ牧野富太郎とかでもいいんだって、
いや高知県だから、
いい加減使えよと思うけど、
高知県かな
作ってもいいんじゃない、ね、それやったら、
ね、日本のファーブルだよ牧野富太郎、
そう、まあ有名な人っち有名な人だろう、
まあまあ有名ですよ、うん、
うん、
ってのはあるけどね、はいはいはい、
西郷どんとかね、
あるあるある、
ね、奥に浜買ったからダメみたいな感じながらあるけど、
うん、
そんなんでもいいと思うんだけどね、
まあ、幕末の維新がね、
そうな、かっこいいじゃんそっちの方が、
あ、まあまあでもだったら福沢諭吉とよりも遡っちゃうことになるけどね、人物が、
まあね、 でもそれでも歴史的人物にするんだったらそういう方がいいんじゃないと思うけどね。
だそこからまだ先の夢があるけどね、そっち新しい目の方に変わっていくっていうのはお札が。でもまあまあそのね、まあいろいろ言ってますけども、お札が正式に変わるのは2024年だっていうね。もう東京オリンピックの次の五輪が来るぐらいの時期だから、まだまだ先の話なんだけどね。正直5年後の新紙幣だからね、令和4年か5年ぐらいでしょ。だからそのまだまだまだ先の話ではあるっていうね、新紙幣に関しては。まあで、デザインもいろいろ変わってて、透かしの部分があの1万円札5000円札1000円札でちょっとずれてるっていうね。まあまあその偽装防止の巧妙な手口が もっとあのもっと偽札を作りづらくするっていう意図があるんだろうけどね。一応はお札を新しくするっていうことに関しては、まあそのこれもまたね、でもただ渋沢栄一、おお、どうしたどうした、バイブがグーグーグーグーグーグーグーみたいな江戸春美みたいになってたねっていう、
アラームだよ、
ね、アラームがね、なるほどね。まあまあまあそんな感じでね、でもまあまあそんなね、お札の技術もね、実際見てみないとね、見たら見たでかっこいいって思っちゃうかもしれないからね、実際手にした時にね
なるんだろうかね、しばらくじゃない、
慣れないかな。でもまあまあまあ
慣れるまではじゃない。
でもまあその割とすんなりね、こう海外っぽくない、でも日本っぽくないよね、デザインが。
そうかい、
その海外、あでもそのお札の種類もね、
すごい ラグがあったか、
そのまた香港だったら3種類あるんだよね、一つのお札に関してデザインが3種類あったりとかするからね、あれ銀行が違うからっていう話とかあるんだけど、ああいう感じもね、したら面白そうだけどね、デザインがそれぞれ違うっていう。でもまあそれはそれでね、見分けづらい、まあ、でもその時には多分、お札もその全部ほとんど手で見ることもなくなるんじゃないかなって、機械でほとんど通せるような時代になってくんじゃないかなと思うけどね。
まあそうね、
機械がほとんどいろいろやるから、お札の形なんてこだわらなくなっちゃうんじゃないっていう、こんなこと言うやつはあれですけども、だからデザインもなんかこうそれこそ500円記念硬貨みたいなのがあったりするじゃん、なんかこうデザインもちょっと違う、ああいう感じでちょっと限定デザインの1万円札とかもあったら面白いかもなとは思う。限定デザイン1万円札、この正直あのそのこの1年間は特別な地域にだけ発行される1万円札みたいな、
はいはいはい、
面白いかもねそれも。
うん、ありがとうよ、
ちょっとそういう経済効果というかその場所でっていうありがたさというか、
だからラブライブとかしてほしいってことだよ、欲しいところ
で。そうそうそう、ね、ラブライブのお札って。
いやーもう国民的アニメですからね、
はい、国民的アニメなのかね、
だから、
うん、俺言ったことあるっけ。
いやー担々麺に言われた、飛行
機って。担々麺も熱がすごいね、もう今やそんなこと多分言わないと思うけどね、あいつも。
俺はびっくりしたけど非国民なんだと思ったけど、
ラブライブを知らないと非国民なんだ、へえって。いや、ああいうのもね、本当にね、
経済効果めっちゃあるんじゃない、多分。
多分あるね。
全部、ほら、1000円、5000円、1万円、全部それやってみたりとか。
地域振興券がラブライブに なりそうだなとは思うけどね。静岡の。
でも地域振興券その地域だけやん。
な、そうそうそうそう。
ってなったらね、なんか全国で使えるみたいなやつで。
ね、
なんか限定とかでなんかやったバカみたいに経済効果になると思うけどね。
ねえ
俺はなると思う、ね、
そういう商法がありそうで怖い。
潤そうと思ったらそういうことに使うけどね。
ちょっと怖いなあ、そんなちょっと喋りすぎたかな、ちょっと。でもまあまあそんなね、さよなら平成っていう話でございました。
はいはい、はい、
まとめてるとね、そんなこんなで、エンディングですっていう感じなんですけど、
いいんですか、
逆にいいんですかって聞きたいですよ、
ね、いいんです。
りょうやんからいただきました。エンディングテーマどうするってことで、
まあ、前回と一緒でいいや。
じゃありょうやんから曲紹介を。
じゃあアンリミテッドデイズでゴーイングアンダーランドビューで、
はい。 ってことで今流れてるんですけどね、うん、な感じでエンディングなんですけども、な感じで、平成が終わりますよ。思い残すことはないですか？
あ、特にないろ。
ないよね。
なんか過ぎていって思うぐらいじゃない。ああ、そう思えばっていう。
まあそうね、令和何年とかになって
る。この令和の子たちも多分、ね、歴史とかがめんどくさいんだろうね、初めて変わるときが。ね。
R の。
だって俺平成の時そうやったもん。ね。段がないもん。
ああ、なるほど。
大正昭和だけで。あれ平成何ですけど。
ああ、なるほどね。
あの時はなんか一生懸命調べたな、パソコンで。どう書いたらいいんだろうって。で結局横線でピッピッて消してが平成ってかかってた。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
結婚式のご出席のご消すみたいな。
あ、そんな感じ。ピッピッて消してが平成って書いてたから
日本線ってね。
そうそう、多分1年目ぐらいは高校初めぐらいがそうだったんだろうかね。
そう、
ね、そっから1年経ったらなんか平成でなんか表記されるようになったっけね。まあ、初めの1年が大変なんだろうね、この令和元年に生まれる子たちは。
役所とかのその書類がね。
その気持ちはわかるよ。履歴書だよ。だから、めんどくさいのは。ないから、欄が。
俺もさ、免許証がさ、更新、次の更新日がさ、うん、平成36年の1月なんだけどさ、いつっていう。
俺そう思えば、いつやったかな。33年とか言ってたけど。平成33年っていつ？
存在しない平成だよね。
なんかこれも5月以降からなんか、直せるんやろ、この表記だけ。
多分そう。
いつに来てくださいみたいな。
出しに行ったらあるんだろうけどね。多分できそうだけどね。
うん。
そっか、平成書かれててさ、ちょっと、うん、混乱しちゃうな。存在しない平成を、平行世界の平成をさまようことになる。平成
31やったかね、今。
そうそうそう、
31でね、12足したらいい。確か、だから
プラスしていけばいいんだろうけど、
あと2年か、うん、
そうそうそうそう、
2年ってことか。2年
後、2年後。
令和2年
ね。令和3年か。
令和2年でいい。え、どっち？
令和3年。
令和3年でいいのか。
そうそうそうそう、そう、
難しいな。
難しいよね、
それで。マジで間違いそう。
そうね。でもまあ更新のハガキ来るでしょって。
来るはず。
来るでしょっていうね、思いながら、いつの間にか執行してたみたいな。
うっかり執行
で、うっかりこんな年は年はないですって。
まあでも乗らんからね、車。本当に、まあ、
都会は乗らないでしょ。
乗らん、都会は電車。本当に、
都会でメリットないよ。
車はだってビップやもん。駐車場代もかかるし、維持もかかるしって考えたら。
そうね、うん、そっか、まあそうなるわな、都会ってそうだよねって。
あのほら、車で移動しとるやんか、高知やったら、
はい、
あの感覚は電車って思ったら、多分。
確かにね。
そうそう。で、こっちで車乗る感覚は多分、その、汽車とか、自転車とか、電車とか、そんな感じなんだね。
はいはいはいはい。
なんかそんなイメージかな。なかなか乗らんねえとか、こっち来て一回乗ってない。
そうかそうか。確かにね。その、車社会だからね、こっちは。陸の孤島だから。
まあね。
そうだ、
距離があるもんね。距離があって電車も本数少ないしね、うん、山手線は本当にピーク時は1分に1、2分に1本来るね。9時ぐらいまで、
ね、
朝のラッシュはすごいよ。俺乗ったことないけど、なんか気色悪いぐらい来てる俺は、
ね、
わーすげーってなるわ。
人多いな、人がゴミのようだって、ね、まあいいや、そんな。
いろいろスクランブル交差点とか、本当それ、安い時とか。
スクランブル交差点といえばみたいな、まあ、ちょっとまだなんか変な、あの話それるな、YouTuber がなんかやってたよね。スクランブル交差点で、
はいはい、
なんか炎上したね、知らんけど。ちょっと
なんかしてたよね、ベッドがなんかあった
ね。そうそうね、なんかこう寝てたんかな。
まあまあね、どうなんだろうね、なってきたっていうのもあれだろうけどね。
令和になるともうちょっとなんか YouTuber 厳しく取り締まられそうだなっていうのは思います。平成だから許されてたことが令和になるともうちょっとガッチガチに厳しくなってくるんでしょうねっていう。
そうなんだね、コンプライアンスっていうの
がちょっと YouTube も自由だ自由だってなってきて、ちょっと厳しくなってきたよねっていう。自由だと言ってたわ
ね、
ちょっとまあそんなそんな、憂いながら令和へちょっと、いろいろ思いを馳せながらですけども、メールアドレスを紹介しますよ。別ドットだからね@gmail.com まで。 ってことで、皆さんからね dtsu.dakrane@gmail.com まで皆さんお願いしますって感じですね。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、なこんなで、長々と喋りすぎちゃいましたね。まあ、平成最後の
熱が、だいぶだいぶやね、ぶ世界から泣いたレベルやない、
世界は泣いたレベルですよ。これどう編集、
多分世界が泣いたぐらいのレベルや
な、どう編集しようって。ジャスミンの下りいらなかったなっていうジャスミンの下りわざ無理やり詰め込まなくてよかったんじゃないのちょっと 今になったら思うわ。ちょっとそれじゃなくても十分トークテーマ
あったわ。で多分来週もするんでしょ。
来週もするのかな。来週ネタが
な、来週も多分
ネタがなかったらする
出てくるんじゃない、
レベルでよかったのにな。次はこんにちは令和でお会いしましょう皆さん。別ラジ次回は令和に更新しますんでよろしくお願いします。
よろしくお願いします
って感じでね、こんな感じで終わりましょう。お相手は明宏と
ゆえんでした。
それではさよなら平成。
さよなら平成。